中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきたくさんいただいています。まずは羽曳野市から中村幸子さんです。いつも先生の番組とても楽しく聞かせていただいています。また講演のご予定などございますでしょうか、ということでいただいてますね。続いては北区から竹村由紀恵さんです。腰痛で困っています。ベルトをしたり湿布を貼ったりしますがすっきりしません。お二人は腰痛はないのですか、ということでいただきました。そしてこちらは兵庫県三田市から小野田正美さんです。久しぶりにラジオ生活に戻り初めてこの番組を聞きました。4月24日の放送では腸の部位によって善玉菌の種類が違うこと、酪酸菌がとても大事な働きをしていることなど初耳で貴重な情報がいっぱいでした。ちょうど健康管理に関心が高まってきたタイミングでしたので、これからこのドクトルかっちゃん笑顔で元気でしっかりと勉強させていただきたいです。これからもずっと番組を通して健康情報を教えてください、ということでいただきましたよ。他にも大東市から平野陽子さん、堺市南区から村上茂子さん、羽曳野市から奥康夫さん、奈良県大和高田市から岡村由紀子さん、そして遠くからは広島県福山市からラジオネーム助っ人のまるちゃんさんもいただきました。いつもおはがきをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
あの講演会ね、もうちょっとしたらまたあちこちありますので、ご案内させていただきたいと思うんですけど、定番でね結構あるのは上本町の金立百貨店とか、
はい、
あと阪神御影のかなのショッピングモール、それからあとそれ、姫路のピオレ姫路とか、そういうとこもございますんでね、でもね羽曳野とかね、あの遠方から去年かな京都までね2時間半ぐらいかけて来られた方とかね、
あら、
もういらっしゃってありがたいですね。
そうなんですね、ありがたいですね、はい、またある時お知らせしますので、
あと腰痛ね、これね自分で持ってる人随分いらっしゃるんですけど、である程度こう自分でねストレッチをしながら、症状の緩和をしていくことと、あとこれからね足を冷やさない、もうエアコンの入った部屋では絶対にソックスを履くとか、
ついつい冷やしがちですよね、
それとあとねぎっくり腰とかね、こうね、急に起きた時なんかは触ってみてね熱を持ってたらすぐね冷やすんですよ。
ちょっと体温というか肌を触ってみて、
そう
熱ければ
冷やす、炎症を起こしてるから、タオルで氷を巻いてそれでこう冷やすとかね、しないといけないですね。で熱がなくなったら今度温湿布、
はい、
あと状態悪い時は動かないこと、
もうまずは安静に、
でね足がねかなり硬くなってるんで、そういう時ね、で足のマッサージなんかはしてもいいですけどね、
足のマッサージ、
患部は触らないことですね、はい、であとね、先週も紫外線の話しましたけどね、この5月から9月までって紫外線すごく多いんですけども、2020年ね東京オリンピックがあるでしょ、
はい、
ね、開催予定でしょ、でね紫外線のリスクについてねオーストラリアの大学の研究チームが発表してるんですけども、
暑い時期にやりますからね、
競技の予定と時間でね予測された答え、
はい、
ね、要するに昼間長時間の競技っていうのはね、女子のテニスシングルス、これ一番ね、時間長いんですよ、
それに露出も高いですね、
でこれが一番紫外線を浴びるって、あとねその次が男子のゴルフ、それからねその次男子の自転車ロードレース、その次がね女子のビーチバレー、
そこもね、
でこれね皮膚がんのリスクが高まるから対策を呼びかけてらっしゃるんですね。ただね当然試合をね感染される方もリスクを伴いますよね。
そうですよね、周りみんな見てるんですもんね、
でね紫外線ってね皮膚の DNA ね、この遺伝子を、細胞の遺伝子を傷つけるんですけど、で細胞にはね傷を修復する機能があるんですよ、
はい、
でただね長年にわたってね数え切れないほどの修復を繰り返していくうちに、もう傷のこう直し間違いが生じてね、遺伝子のね突然変異が起こったりとか、あとがん発生の遺伝子になったり時にがんになるわけですね。
へー、
でこれだけ、ね、聞いてしまうとね、なんか紫外線って恐ろしいと思われる方多いでしょうね。
いや怖いですよね。
でもね、体内ではよ、ね、まあ、がんは紫外線以外の原因によってね、こう全身で発症するわけですよね。
はい。
だから紫外線イコール皮膚がんじゃなくて、紫外線プラス皮膚がんになりやすい体質があると思われるんですね。
体質ですか。
うん、でその食事やね、さまざまなこう生活習慣がね、こうがんの発症にも関与してるわけですよね。
うん。
で要するにがんの発症を促進する食べ物を食べながら紫外線を浴びたら、まあ、メラノーマとか皮膚がんのね、
はい、
リスク高まるし、あるいはがんを予防する食べ物、ね、を食べながら紫外線を浴びてもまあまあある程度緩和できるし、
うん、
であとね、がんになりやすい生活習慣とかね、
がんになりやすい生活習慣、
がんになりやすい体質なんかもあるんですね。
へー。
まあ、分かりやすく言うとね、欧米人なんかはこう、まあ、白人が多いですよね、白人はね、皮膚がんの発症率がすごく高いんですよ。
あら、それはなんでなんですかね。うん、
でね、まあ、で逆にだから日本人とかね、有色人種、これ皮膚がんのリスクが非常に低い傾向があるんですね。
う
ん、でだから例えばね、農家とかあるいは漁業に携わっている方とかね、あと工事関係者とか、
はい、
真っ黒に日焼けしてるよね。
そうですよね。まあ、やっぱ日向に出られる時間が多いですもんね。
うん、もう私の知り合いのテニスのコーチなんかでも、うん、ね、もう空港行ったら何人か分かんないっていう間違えることあるんですけど。
はい、日焼けされてて。
うん、だからで別に皮膚がんならないわけよね。
うん、
みんながみんな。で普段ね、日に当たらない人がいきなり日焼けをするとやっぱりいろんなトラブルの原因なんですね。
ああ、急激に焼くとね。
うん、だから紫外線ってこうシミとか皮膚がんの原因とも言われるけど、あとね、食べ物でね、酸化した油が多い人とかね、これも要注意ですね。
ほう、油。
うん、だから油はまあ加熱すると酸化しますから、
はい、
ね、で腸の中でも酸化進むわけですよね。で皮膚がんはね、腸内細菌も関与してるんですよ。
腸内細菌との関与がある。
うん、だから食用上も考えないといけないよね。
うん、
でね、紫外線と医薬品が原因で増えてる病気もあるんですよ。
お薬がですか。
そう、
は
あ、まあ、薬剤性皮膚炎ってあるんですけど、この光過敏症、まあ、光線性皮膚炎っていうんですけどね、お薬を塗ったり湿布をして薬をした後に紫外線を受けて発症する光毒性皮膚炎ってあるのがあるんですよ。
はあ、
まあ、非ステロイド、まあ、ステロイド系、まあ、婦人質ホルモン以外の外用剤とか、あと湿布薬、あるいはね、薬を飲んで発症する、まあ、光、あ、ごめんなさい、湿布薬とか、ね、外用薬を、まあ、湿布した部位に紫外線が当たると症状が出るんですね。
私のお友達もえらいことになってました、やけどみたいに。
うん、赤く腫れたりとか、うん、むくんだりとかね、水泡できたりとか、ビランとかね。あとね、お薬を飲んで発症する光アレルギー性皮膚炎なんかは、
はい、
まあ、これよく使われるんですけど、ニューキロノン系 の、まあ、抗菌剤とか、
うん、
解熱鎮痛消炎剤とか、
ほう、
血圧の薬とか、
皆さんこれよく使われるお薬ばっかりですよね。
うん、その他ね、さまざまな、ね、お薬、あるいはね、健康食品で発症する人もいるんですよ。
健康食品でも。
そう、
はあ、体にいいもんやから大丈夫やと思ってますよね。
うん、でね、まあ、要するにリスナーの皆さんの中にはね、薬局で風邪薬を買ったことのある人結構まあいらっしゃると思うんですね。
ほとんどの方が買ったことあると思いますよ。
で飲む前に説明書ってこう読むんですけど、飲み方読んでもね、説明書きちんと読む人いないんですよね。
う
ん、
いや確かに食前食後とか1日何錠とか、うん、そのぐらいしか読んでないと思いますね。
だからね、風邪薬もね、
はい、
体の異常を感じたらね、病院に行かないと大変なことになる場合もあるんですよ。
はあ、
だからたかが風邪薬で服用して亡くなってる人も多数いらっしゃいます。
風邪薬で、うん、それが原因で亡くなっちゃう。
だから原因は薬による、まあ、アレルギーなんですけど、
はあ、
まあ、例えば、ね、軽い症状、目の充血とかね、まあ、ちょっと痛がゆい発疹とか、
うん、
あと唇のただれとかね。で怖いのはスティーブン・ジョンソン症候群って言って、
はい、
皮膚とか粘膜がね、急速に、まあ、破壊されて死に至る病気あるんですよ。
怖い症状ですねそれ。う
ん、その他も倦怠感とか空咳とか息切れとかね、
うん、
呼吸困難とか、だから、まあ、薬剤性の間質性肺炎とかね、あと、まあ、ジンマシンとか、まあ、顔面の腫れとかね、 あと急性アレルギーのショック症状なんかもあるし、いずれにしてもね、医薬品を服用されている方、食事の傾向に問題のある人、体力の、ね、弱ってる人、これ紫外線対策をやっぱりすべきなんですよね。
そうですね。いや、そんな怖いことになることもあるんですね。
そうそう、だから先週ねお話した、ね、紫外線を吸収しやすい食品、
はい、
あるいはジュース、うん、ね、まあ柑橘類とかいろいろあるけど、
ね、
やっぱりそういうものは朝昼は飲んだり食べたりしないとか、
できるだけ避けた方がいいです ね、いやでもなんか暑い時期ってその柑橘系のものがすごい美味しかったりしたんですけどね、うん、それ聞いたらもうほんまに朝昼やめとこうと思いました。そう、まあ、
だからせめて3時頃から飲むとかね、
紫外線が減る時間帯から。
だって朝さ、ね、オレンジジュース飲む人結構いるもんね、うん、
いやだってねホテル の、ね、あの朝朝食モーニングとか行ったら大概ついてますよ。
いや僕いつもリンゴジュース飲むもん。
その時はリンゴ選んだらいいか。私オレンジ大好きなんでついついそっち飲んでたんですけど、うんうん、まさかそれが悪影響だったとは本当知らなかったです ね、
そうね。だから朝のバイキングなんかね、うん、まあ、フルーツいろいろついてるもんね、はい、
その時も、う
ん、だいたい柑橘類多いもんね夏は。
もうバナナとかリンゴとか選んどいた方がいいんですね。
そうですね、まあ、夏リンゴないからね。
あ、そっか、季節的に難しいですね、うん、わあ。でも本当気をつけた方がいいですね、うん、またその時期にたくさん出てますしね、うん、柑橘類も
で、まあね、あと日焼けすると、ね、結構疲れるんですよ。
確かに、
うん、でだから疲れる時に、ね、胃腸の働きも弱るから、
はい、
そういう時ちょっとね、もう焼肉とかね、炒め物揚げ物はやっぱ控えめにした方がいいし、
なんかそういう時に限って結構みんなスタミナつけないあかんのんちゃうかと思ってそういうの食べがちですけどね、
まあ、そういう時、ね、逆に、うん、ご飯と梅干しと漬物ぐらい食べとく方がね、
はい、
あとまあ味噌汁かな、
うん
うん、栄養ないっていうけどね、まあ、栄養も要するに吸収力落ちてる時は腸の中で腐敗して逆に毒素に変わりますから ね。
いや、たまにお粥と梅干し食べると本当美味しいですけどね、
はい、
ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。初夏の紫外線はお肌と髪の毛の大敵です。お肌と頭皮、髪の毛に潤いを補い、キメを整えて紫外線から守り、細胞を元気にする乳酸菌生産物質配合のビオネケアローションを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。さらに自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。じゃあみんなを応援します。